人というのはお腹の中で、その心臓が、お母さんのお腹の中でその心臓が鼓動を始めた瞬間から、そしてこの地上にやがて誕生することが許されて、この地上での歩みを始めてから、確実に死に向かって歩み続ける、そのような存在です。言葉を変えれば、私たちはある期間生きることを許されます。この地上において生きることを許されます。そしていつの日か皆確実に死んでいくものです。生きるということ、そして死ぬということ、これは私たちにとって決して避けて通ることのできない大きなテーマということができます。大きなテーマだと言えます。ピリピ人への手紙を開き続けていますけれども、今日開かれていますピリピ人への手紙1章の19節から26節まで、この箇所の中心と言いますと有名な御言葉です。有名な言葉ですけれども、やはりそれは21節ではないかと思うんです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。今回ですね、静岡のその東海地区の KGK の夏季学校に行きましたら、一人の学生がですね、この教会の翔くんと同じ翔くんと言ったんですね。生きると書いて翔くんと言いました。由来は何なのということを聞きましたらば、あのピリピ人への手紙の一章の御言葉です。私にとっては生きることはキリスト、ここから取られましたということだったんですね。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。もちろんこの私というのは、このピリピ人への手紙を記したパウロです。ピリピの教会にこの手紙を書き送った使徒パウロです。パウロにとって生きることの持つ意味が一体何であるのか、そして同時に死ぬことの持つ意味が一体何であるのか、つまりこの一節にはパウロの死生観、死ぬこと生きること、パウロの死生観と呼べるものが説明されているということができるんです。今週と来週と同じ箇所からの説教をしたいと思っております。来週もですね、また同じ箇所を開きたいと思っています。2回に分けてパウロのこの死生観、死ぬことの意味、パウロにとって死ぬことの意味、そして生きることの意味ということを考えていきたいと思うんです。順番としましては、まず死ぬこと、この死の問題について考えたいと思っています。この御言葉の中では、21節の言葉の中では、生きることがまず最初に来ていますけれども、しかしこの全体の中から、19節から26節までの全体を考えながら、まず私たちは順番として死ぬということについて考えていきたいと思っております。パウロにとって死ぬこととは一体どのような意味を持っていたのか、パウロにとって死ぬこととは一体どのような意味を持っていたのか、まあ、パウロだけに限らず、まず考えてみたいことは、私たち人間にとって死の持つ意味ということです。以前もですね、礼拝の中でお話しさせていただいたことがあったかもしれません。私も聞いた話ですけれども、以前ですね、夏休みのラジオ子ども相談室、時々ですね、私もこの間久しぶりに車を走らせながらラジオをつけていましたらば、子供がラジオにいる相談者に向かってですね、電話で相談をして、そしてその相談ごとに対して相談者が答えるという、そういう番組が今も行われていました。それをですね、耳にしましたけれども、以前ですね、その夏休みのラジオ子ども相談室にこのような子どもからの相談が寄せられたそうです。人間は死んだらどうなるんですか、人間は死んだらどうなるんですか、 まあ、この質問に対して答える人はですね、何人かこう控えていて、じゃあこの質問に対してはこの人がということが振り分けられるわけですけれども、この相談を受けた人はこう答えました。君はまだ子供なんだから、死なんていうことではなくてもっと楽しいことを考えなさい。君はまだ子供なんだからもっと楽しいことを考えなさい。私はですね、これはひどい答えだなと思ったんです。その話を聞いて、あまりにもむごい答えだなと思ったんです。その相談をした子供にとって子供心に非常な不安を覚えたと思うんです。死んだら自分は一体どうなってしまうんだろうか、あるいは考えを進めていくときにこんなことも考えられます。もしかするとその子供は病気や何かで死に直面していたかもしれない。だとするならば、死なんていうことは考えないでもっと楽しいことを考えなさいというその答えは、あまりにもその子供の心にむごい答えではなかったかと思うんです。その不安は解消されるどころか、ますます深まったことが予想されます。なぜそのようなことになってしまったのか、それは相談を受けた大人の側にもその答えがなかったからということができると思うんです。冒頭でお話ししました通り、生きている限り誰もが例外なく迎えるのがこの死というものです。避けることはできないんです。私たちが今生きているということは、生きてこの場所にいるということは、誰もこの死を経験したことがないということです。経験したことがないだけに、漠然とした不安や恐れが心に生じるというのは当然のことなんです。私は死ぬことのベテランですという人は誰もいないんですね。誰も経験したことがない、生きているとするならば。聖書はこの死という問題について、その意味についてどのように教えているのでしょうか。これ以上ないというほど簡潔に説明されているのが、同じパウロがローマの教会に宛てて記したローマ人への手紙の6章の23節です。ローマ人への手紙6章23節、そこにはこう書かれています。罪から来る報酬は死です。罪から来る報酬は死です。順番を変えるならば、死とは罪から来る報酬です。罪の結果もたらされるのが死です。あの初めの人アダムとエバが神様の前に罪を犯したその時から、その罪の代価として、代償として人は死すべき存在となりました。死というのは私たち人間が命の根源である神様から引き離されてしまった、その結果もたらされたものでした。いや、人間だけではないんです。人が犯した罪の結果、被造物は皆同じようにうめきの中に、この死ゆえのうめきの中に置かれることになりました。被造物全体が人間の罪の影響によって死すべきものとなってしまったんです。人間にはどうすることもできない問題です。科学が、医療の技術が発達して延命をして死の瞬間を延ばすことはできるかもしれません。この場合、死の瞬間というのは心臓が止まるその時を、あるいは脳が死んでしまうその時を延ばすことはできるかもしれません。でも、どれだけ人間の技術が発達しようとも、死そのものをなくすことは決してできないんです。なぜ死には不安や恐れがつきまとうのか、それは誰も今まで経験したことがないというその不安だけにとどまらず、そこに神に作られたものとしての私たちの本能とも呼べるものが、 死こそが罪の結果であることを無意識のうちにも嗅ぎ取るからではないかとも思うんです。どんなに人間が技術を発達させようとも取り去ることのできないこの死という問題が私たちの罪の結果である、そのことを自覚していてもしていなくとも私たちに与えられた本能が、神様によって作られた神の形というものがそのことを嗅ぎ取るのではないかと思うんです。パウロにとっての死とは一体何であったのか、人間にとっての死ということを考えたその先に、私たちは今日パウロにとっての死とは一体何だったのか、何であったのか、このことを続けて考えていきたいと思うんです。使徒パウロはピリピの教会に宛てた手紙の中でまさにこの死という問題を取り上げています。でもどうでしょうか、驚くべきことにその文章からは全く悲壮感や不安や恐れというものが伝わってこないんです。悲壮感どころか、先ほども読みました21節でパウロは、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です、死ぬことは私にとって益なんです、そのように言い放っているんです。しかもこの言葉は何も自分の死ということをまだまだ遠く先のことと考えていて、自分の死というものを実感することができない、実感を持って受け止めることができずに、若者が口にしたような言葉では決してないんです。死ということなどまだまだ先のことだから、その不安や恐れも実感できないというような、そのようなものが発した言葉ではないんです。この手紙を記したときパウロは牢に捕らえられているわけです。捕らえられている身です。まさに死がその身にひたひたと迫っている、迫りきている、そのような状況の中で書かれたのがこのピリピ人への手紙です。確かに今日の箇所の中でもパウロは釈放されるということにもまだ希望を持っているようです。でも同時に、いつ殺されてもおかしくない、殉教の死を遂げることになってもおかしくない、そのような緊迫した状況に置かれていることを、誰よりもそのような自分の身を誰よりも理解していたのがパウロ自身でした。今日の箇所ではないんですけれども、続く2章の17節をちょっとご覧ください。ここにはこのような言葉があるんです。じゃあ2章の17節をご一緒にお読みしたいと思います。ピリピ人への手紙2章17節、はい、たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても、私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。たとえ私が注ぎの備え物となっても、この注ぎの備え物というのは生贄の備え物ということなんです。つまりイエス・キリストに対する信仰のゆえに殉教の死を遂げたとしてもということなんです。たとえ私が殺されたとしても、この状況はパウロにとって決して遠くに見据えていたことではなかったんです。いつ来るかわからないこととして捉えていたことでは決してなかったんです。そのような状況の中で、自らのうちにある死に対する恐れを払拭するために、なんとかごまかそうとして自分自身を鼓舞するために強がっているパウロでは決してないんです。死ぬこともまた益ですと語るその言葉からは、死というものを全く別の視点で捉えている、そのようなパウロの姿が浮かび上がってくるんです。決してごまかそうとしているのではない、自分を鼓舞しようとしているのではない、死というものを全く別の視点で捉えているパウロの姿です。 パウロが死ぬことは益である、そう言い放つ理由について考えてみたいと思うんです。今日の箇所から2つのことが浮かび上がってきます。その理由が、1つ目の理由、それはパウロは死ぬことを生きることと切り離して考えてはいなかったということではないかと思うんです。パウロは死ぬということを生きることとは切り離して考えてはいなかったということです。これはまた来週詳しく考えていきたいテーマでもありますけれども、20節をご覧ください。20節はですね、ここ実は2版と3版でですね、新改訳聖書の2版と3版で訳される順番がですね、こう文章がだいぶ変わった箇所なんですね。私が第3版でお読みしますので、第2版の方もですね、あ、こういう点が変わっているんだと、そのように確認していただければと思いますけれども、ピリピ人への手紙1章の20節、それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわち、どんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることです。よりですね、ギリシャ語の原文に近い訳になってだと言えると思うんです。それは私の切なる祈りと願いにかなっています。2版ではですね、後ろの方にあったこの言葉が一番最初、この20節の冒頭に移されています。切なる祈りと願い、私の切なる祈りと願いは、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることです。このように語ったパウロです。2週間前の礼拝でのメッセージを覚えていらっしゃるでしょうか。パウロ先生が投獄されたという知らせを受けたピリピの教会の人々の心配をよそに、パウロはこの手紙を通して、私が投獄されることによって福音が前進しました、私が投獄されることによってローマの兵士たちの間に、あいつはなぜ投獄されているんだ、どうやらイエス・キリストという人物に対する信仰のゆえらしい、そのように今までイエス・キリストの名前を聞いたこともない人たちに対して、ローマの兵士たちに対しても、親衛隊の人々に対しても、キリストのことが伝えられているんです。そして私が投獄されたことによって、クリスチャンたちの間にはより強い確信が与えられて、福音が前進し続けているんです。それだけではなく、私が投獄されたことによって、私を妬み敵対心を持っている、向けている人々の間にも、動機は何であれ、さらなる伝道の意欲が湧き起こっているんです。このことを共に喜んでください、喜んでくださいという言葉は直接は書かれていませんけれども、その文体からはまるでその喜びを共有することを求めるような、そのようなパウロの心情が伝わってきました。パウロはまるで他人事のように、私の死によってまたキリストが崇められることになるのなら、福音が前進するのであれば、そのことを私は喜ぶと、そのように言っているのがこの20節の言葉なんです。この視点は一体何だろうかと思うんです。この視点は一体何なんだろうか。パウロという人が死という問題をまるで別次元で考えていたということがわかるんです。そう、それは確かに別次元の捉え方なんです。そのことが表されているのが2つ目の理由です。2つ目の理由、それは23節に書かれていることです。では23節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。フィリピ人への手紙1章の23節、はい、私はその2つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。パウロはもしこの投獄の結果釈放されるようなことになるならば、 その働きは豊かな実を結ぶことになる。また私はその働きに戻っていき、そのことによって実が結ばれることを知っている。けれども、むしろですよ。むしろ私の願いは世を去ってキリストと共にいることなんだ。私の願いはむしろこのまま殉教の死を遂げてこの世を去ること、つまり殺されてしまうことなんだ。そのようにパウロは述べるんです。パウロにとって死とは世を去ってキリストと共にいること、その入り口に過ぎなかったんです。パウロにとっての死とは世を去ってキリストと共にいること、その入り口に過ぎなかったんです。パウロは自分のうちに与えられていた永遠の命というものをそのように表現しました。聖書はもちろん、いや聖書はという言い方よりも、神様はもちろん罪の結果私たちに死がもたらされ、そしてその死の問題が私たちのこの存在にとって最も大きなテーマの一つであることを誰よりもよくご存知の方です。ですから確かに聖書は一番最初にアダムとエヴァが罪を犯して人に死がもたらされたことを描き出します。けれどもその後に続けられていくその記述を通して、神様がこの死の問題に、この死の問題に苦しみ不安や恐れを覚える私たち人間のために解決を与えようとされ続けている、解決を与えようとされている、そのことをも同時に描き出していきます。聖書はイエス・キリストを信じる者こそが永遠の命が与えられる、そのように教えています。今朝私たちが強く覚えたいこと、何度も何度も聞いてきたことかもしれませんけれども、今朝今日この時に私たちがやはり強く覚えたいこと、それはこの永遠の命とはやがてこの肉体の死を経験した後に初めて与えられるものではないということです。この永遠の命とはやがて死を経験した後に初めて与えられるものではないということです。一箇所開いてみたいと思います。同じ新約聖書のヨハネの福音書、ヨハネの福音書の6章の53節から、ヨハネの福音書の6章の53節からの箇所を開いてみたいと思います。ヨハネの福音書の6章の53節から55節までをご一緒にお読みしたいと思います。少し長い箇所ですけれども、53節から55節までを、53節と54節、2節を、この2節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書6章の53節と54節。はい。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。はい。これはイエス様と弟子たち、またユダヤ人たちとの間に起こった論争の中でイエス様が語られた言葉でした。誠に誠にあなた方に告げます、人のこの肉を食べ、またその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。しかしこの言葉を聞いた多くの弟子たちが この言葉を聞いてつまずいた、つぶやいたとも書かれています。このイエス様の言葉の背景にあるのは、あのレビ記の生贄なんです。レビ記に登場するイスラエル人たち、信仰者たちは神様の前に自分が手塩にかけて育てた家畜を、しかも傷のないものを、動物を連れてきました。彼らが意識をしていたのは、神様と私との間に横たわっている罪の問題でした。私の内に満ちるこの罪が神との交わりを妨げている。この罪は許されなくてはならない。この罪が許されない限り、私にもたらされるのは死以外に、以外ではない、死でしかない。そのことを自覚していた人々は、自分の動物たちを連れてきて、そして神様の前に自らの手でそれをほふり、血を流すことによって、この動物が殺されたのは、この動物の命が失われたのは、死ななくてはならなかった私の罪ゆえだ、この動物の血が注がれたことによって私の罪は許された、そのことを実感を持って受け止めていたんです。同じレビ記の中に、肉の命は血の中にあるからである、だからあなた方は血を飲んではならない、命の象徴である血を飲んではならないということが教えられていました。ユダヤ人たちはその教えをはっきりと覚えていますから、イエス様が私の肉を食べ私の血を飲む者はとおっしゃったときに、明らかな嫌悪感を表して、そしてイエス様につまずいたんです。けれども、私たちは幸いなことに、この言葉を語られたイエス様がその後どのような歩みをなされたのか、また何を私たちのために成し遂げてくださったのかということを聖書を通して知ることができます。まさにこれは私たちが毎月毎月の聖餐式の中で味わっていることです。イエス様がご自分を命のパンとして私たちに分け与えてくださった、そのことを覚えながら私たちはパンをいただきます。イエス様が流された血によって、本来は私たちの血が流されなくてはいけなかったにもかかわらず、イエス様が身代わりとなって死んでくださったことによって、私の罪が許された、あのブドウ液を飲みながら、私たちはそのことを深く深く覚えるんです。そしてそれだけではありません。私たちはあの聖餐式を通して、主の晩餐の式を通して、パンとブドウ液をいただきながら、このイエス様の犠牲によって私たちに新しい命が与えられた。イエス様は死んで終わりではない、3日目によみがえられた、そのことを信じる、そのことによって私たちにも命が与えられた、このことを深く深く受け止め、告げ知らせ続ける、その決意を毎月新たにしているわけです。この54節でイエス様がおっしゃった言葉に注目したいと思います。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。イエス様はやがて永遠の命が与えられますとおっしゃったんではないんです。永遠の命をもうすでに持っていますと、そのようにおっしゃったんです。先ほど、死が罪の結果人間にもたらされたということ、命の根源である神との断絶によって死がもたらされたということをお話をしました。しかし、イエス・キリストによってこの神と私との間に横たわる罪が許されたと信じたその時、私たちには神様との交わりが与えられたんです。御言葉に耳を傾け、祈り賛美を捧げ、礼拝を捧げる、この神様との交わりという命は、やがてではなくすでにもう与えられている、すでに与えられているこの新しい命、永遠の命、誠の命は、 肉体の死によって肉体の死と共に消えてしまうものではなく、いやむしろ肉体の死という門をくぐり抜けたその時に完全なものとされる。それが私たちに与えられた約束なんです。約束してくださった方は誰か。ただ一人十字架上で死んで終わりではなく、ただ一人死んで三日目によみがえられたお方、イエス・キリストです。イエス様は自ら死と復活とを経験されることによって、私たちに与えられた約束が確かなものであることを明らかにしてくださいました。皆さん、もしあなたがイエス・キリストを信じているのならば、信じているのならば、あなたがこの約束の言葉を受け入れたその瞬間から、あなたのうちには確かな命の鼓動が始まっているはずです。もしあなたがまだイエス・キリストの死と復活とがあなたのためであることを信じていないならば、あなたがそのことを信じて受け入れるその時、あなたのうちにも永遠の命が鼓動を始めます。今私たちに与えられているのは、この地上で与えられているのは、限られた形での神様との交わりかもしれませんけれども、私たちに与えられたこの命は確かに成長していくものなんです。私たちは許された罪人です。罪人ではありますから、いまだにさまざまな罪の影響の中に置かれており、この罪は私たちと神様との交わりを時に妨げ、時に蝕むものです。私たちは信じたと言っても、本当にその鼓動は、与えられた命の鼓動は、はじめは聞き取ることができるかどうかわからないほどのかすかなものだったかもしれません。トクン、トクン。神様との交わりも非常に限られたものであったかもしれません。しかし、この地上にあっても私たちと神様との交わりが深められていくその時、私たちのうちに与えられているこの永遠の命はますます成長していき、その鼓動を強めていく。それが御言葉が約束をしていることなんです。そしてどうでしょうか。やがて肉体の死というそのドアを通り抜けたその時、その門をくぐり抜けたその時、キリストに顔と顔とを向かい合わせてお会いし、神の完全な臨在の中に迎え入れられるその時、もう全く罪に妨げられることのない神様との完全な形での輝かしい交わりがそこには用意されている。パウロは地上にあっても、この神との交わりという輝かしい栄光を仰ぎ見て、私にとっては死ぬこともまた益ですと、強がりでもなく自分を鼓舞するためでもなく、心から確信を持って叫んだ。それがこのピリピ人への手紙の1章21節の言葉なんです。このようなパウロが抱いた確信を私たちも持つものとされたい、そのように願います。そのために必要なのは一体何でしょうか。私たちの中には誰も死を経験したことはしたものはいないんです。繰り返しとなりますけれども、しかし感謝のことに、パウロと同じようにすでに与えられている神との交わりを通して、やがて与えられる栄光を仰ぎ見て、不安や恐れではなくて、悲壮感ではなくて、信仰による喜びを持ってキリストと共にいる、そのところへと一足先に凱旋していったたくさんの方々を私たちは数えることができるんです。一週間前に西村良二兄弟がおっしゃった祈りの課題がこのようなものでした。ぜひ受け止めて 私たちも祈りに覚えたいと思うんです。もうすぐイエス様とお会いできる、もうすぐイエス様とお会いできる、これは願っていたことです。信仰者となったイエス・キリストを信じたその時からイエス様とお会いできるということは願っていたことです。でもこのことを受け止めることのできる信仰の力が与えられるように祈ってほしい、それが西村さんの今の祈祷課題でした。頭では教えられ続けてきたこと、受け止め続けてきたこと、でもそれを信仰を持って受け止めることができるように祈ってほしい。まさにですね、これ以上ないほど的確な祈祷課題だと思って、私はその言葉を伝えていただき、そして祈り続けています。繰り返しになります。何度も何度もの繰り返しになりますが、この場にいる私たちの誰もまだ死という扉の向こう側に行ったことのある者はいないんです。でも死の力を打ち破って蘇られたキリストが私たちと共におられ、そしてそのキリストが私たちに語りかけてくださる、その約束の言葉がここにあるんです。キリストがこのようなことを言った、歴史上確かに実在したキリストが弟子たちに対してこのようなことを言った、あなた方には永遠の命が与えられていますと、そのように言ったことを、その事実を頭で理解することは誰にでもできることかもしれません。でもその約束の言葉が確信へと与えられていくために必要なもの、それは信仰でしかないんです。それが信仰なんです。特に今この信仰の力を必要としているのが、確かに西村良二兄弟かもしれません。でも私自身が西村さんとの交わりを持ち続けている中で、与えられ続けている中で教えられていること、それはこの神様の約束を信じる信仰をくださいという祈りは、決して西村さんだけのものではなく、私たちすべてに必要な祈りだということです。私たちすべてに必要な祈りだということです。先ほどお読みしたローマ人への手紙6章23節、罪から来る報酬は死ですという言葉には続きがあります。そこにはこう書かれています。罪から来る報酬は死です、しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。死の力は私たちをあまりにも力強く、無残にも悲惨にも二分するように思えます。この死ということは私たちの生と死を確かに二分してしまうもののように思えるんです。しかしこの生と死を超えて、この地上にあっても、そしてやがての御国にあっても、いつも共にいてくださり、確かな約束を持って導いてくださる主イエス・キリストを覚えることが許されている。そして罪が許されたその時から、再び私たちに回復した神様との交わりを通して、深められ続けていく神様との交わりを通して、すでに私たちに与えられている永遠の命が、この死ということにも左右されることなく、ますます私たちのうちに確かなものとされていく、これが聖書が私たちに与えてくださる、聖書を通して神様が私たちに与えてくださる約束です。私たちはこの約束の言葉をどのように受け止めるのでしょうか。神の言葉が信仰と結びつくその時、確信は深められ、私たちのうちに与えられた命の鼓動はますます力強く響き続けていきます。 祈り続けたいと思います。信仰の力をください。その交わりを通して私たちのうちに信仰を与えてくださる主にますますより頼み、祈り続けるものと変えられていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。私たちがやがて迎えることになる死ということを考えるときに、漠然とした不安を覚え、言い知れぬ恐れを覚えるものです。しかし主よ、あなたはまさにこの問題に解決を与えるために、この恐れから不安から私たちを救い出すために、ご自身の御子をこの地上に送り、それだけではなく十字架上に送り、そしてそれだけではなく死の力を打ち破り、蘇ることを許されました。今死の恐れと戦っている兄弟がいます。信仰を持って、信仰の力によって神様からの約束を受け止めていくことができるようにと切に祈ります。そして同時に、それは同じように私たちが自分自身のこととして共有していく祈りであることを覚えております。神様、どうか私たちにからし種ほどの信仰であったとしても確かな信仰をください。形だけの仰々しい、そのような見せかけの信仰ではなく、イエス・キリストのその約束の言葉を信じるための確かな信仰を私たちのうちに備えてくださいますように。そしてどうかその信仰によって与えられた種を、神様との交わりを通して私たちのうちでますます大きなものとしてくださり、成長させてくださり、やがてその信仰が実を結び、あなたのご栄光のうちに導き入れられるその時に、その確かさを味わうものと、喜びを持って味わうものと変えてくださいますようにお願いいたします。説教の最初にも祈りました。どうか身近に主を覚えつつ、闘病を続けている西村兄弟の上に神様からの豊かな憐れみと平安がありますように、また今日礼拝を捧げているお一人お一人の上に同じく神様からの豊かな憐れみと平安とがありますように、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。